お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
まやさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今日はハーブ特集のその第2弾ですね。
はい。前回からね、ちょっと洋食に合うハーブを紹介してきましたね。マーケットですとか、スーパーでも見られる皆さんが使えるようなミントとかディルとかを中心に紹介しました。いかがでしたか、ユミさん、前回のハーブ特集は。
スイカのサラダがもう最高ですね。我が家のボーボーに生えてるミントの主役になれる時がやってきました。
そう、ミント大量に使える料理ですからね。ちょっと聞いてない方はね、ぜひ、前回の放送を聞いて、ぜひ試していただきたいと思います。
そうですね。
で、夏はですね、そう、このいろんなフルーツが食べられるので、まあ、そのスイカのサラダもそうなんですけど、やっぱり火を使わずに何か簡単に普段の料理に取り入れられるっていうのが一番見どころです。で、前回もちょっとお話ししたんですけど、やっぱ夏ってこう疲れてもう作りたくないですとか、何食べたらいいかわからないっていう日が多いので、我が家は。なので私はフルーツをよくその夕食メニューにするんですね。で、このフルーツをちょっとワンランク上の味に引き立たせるのがハーブなんですね。で、前回はそのさっき言ったようにちょっと洋食にあるんですけど、今日はアジアのハーブ類を紹介していこうかなと思っているんですけど、ユミさん、ちなみにこうアジアのハーブと聞いて何か思い出すものありますか？
アジアのハーブですか？うん、まあ、日本のシソとか。
ああ、そうですね。
あとはなんだろう、ベトナムのフォー食べに行くと、バジルみたいなのがついてますよね。
そうですね。たくさんね。
うん。
結構なんかオーストラリア、まあ日本でも最近そうなのかもしれないんですけど、そう、本当はユミさんおっしゃったように、ベトナム料理とかね、やっぱタイ料理なんかがすごく、そう、ちょっと癖のあるハーブを使っているなっていう風な印象はありますし、で、オーストラリアだと結構ベトナムのフォー屋さん行くと、そう、本当に生のもやしと、なんか、ちょっと得体の知れないといったら失礼ですけど、うん、いろんな葉っぱが添えられて出てくるんですよね。
はい。
ね。で、結構ちょっとハーブから離れますが、もやしが生で出てきませんか？
あ、はい。それは初めびっくりしました。
日本じゃ考えられないというか、もやしって生で食べれるんだって、そこでちょっと初めて思ったんですけど。
ね、でもすごい新鮮でシャキシャキしてて。
そうなんですよね。あれ、ちょっとフォーの多分、スープが熱いから、先にもやしを入れて、柔らかくして食べるから生みたいですね。
あ、そうなんですね。
ですよ。ベトナムのお友達に聞くと、決してそのもやしを生でバクバク食べるんではなくて、熱々のスープで出てきて、そのもやしとハーブを、こう、麺の下にちょっと入れて、まあ、半生みたいな感じでやって食べるからだそうです。
あら。
そう。まあね、ちょっとハーブから今離れてしまったんですけど、まあそのハーブ、ちょっと今日はですね、この一つ一つ味も違う、このハーブをちょっと教えたいんですけれども、まずちょっとその話の前に、ユミさん問題です。まあハーブ、これ買った後なんですけど、そのまま冷蔵庫へ入れますか？それとも入れませんか？
いつも私これも迷ってて、ある時はできるだけポットで買ってるんですよね。
ああ、はい。うん。
で、あとはペーパータオルで巻いて入れるとかしてます。
あ、でもね、ほぼ正解です。そう、結局まあ、もし入れる場合なんですけれども、やっぱり野菜室の中でどんどんこう乾燥してしまったりですとか、あとその水気っていうのもあるので、買った日にボウルで軽く洗い流して、なるべくキッチンペーパーですとか、そういうので、こう、水気を拭き取って、で、密閉できる袋とかに入れて野菜室に入れるととてもいいんですね。ただ、まあ、買った直後、そのままの状態冷蔵庫に入れるっていうのはやっぱり良くなくてですね。すぐにこう濡れたままだったりとか、あと、傷んでる部分がやっぱりたまにあるので、やっぱそういう部分を皆さん必ず取ってから、ちょっと洗って、キッチンペーパーで水気を拭き取って、で、密閉できる袋などに入れて、野菜室に入れてみてください。
これは洗った方がいいんですか？
私は、まあ、使いやすいっていうのもあるんですけど、そんなに傷んでなければ、洗ってこう、傷んでる部分を取る必要はないと思います。やっぱり濡れた状態っていうのが一番良くないので、 私は結構ミントとかは、まあ、買ってきて、すぐに冷、あの、なんていうんですかね。ちょっと一日ね、やっぱり持ち歩いてることもあるので、お迎えとか行って。なので、やっぱり一回ちょっと水を与えて、で、ちょっと拭き取ってから、冷蔵庫に入れるようにしたりしてます。はい。では続いて、2問目です。ハーブってすごくね、量があるので、たまに使い切れずに余ったり、小さな葉っぱっていうのがたくさんあると思うんですけれども、まあ、これはそのままやっぱり使う。まずに捨てる。もしくは捨てずにどうにかして使う。どっちでしょうか？
我が家では無理やり使ってます。
あ、いいですね。そう、どうにかして使うのが一番いいと思います。というのもですね、やっぱり小さい方のハーブの葉っぱっていうのもすごく実は香りがありまして、で、もちろん傷んでしまったらちょっとなかなか使いづらいんですけれども、やっぱりそのオリーブオイルとか、ビネガーとか、あとお醤油なんかに、ちょっとこう、ちっちゃいハーブだけを漬け込むと、すごく香りが出るんですね。だからすごくもったいないんですよね、そのまま捨ててしまうと。で、特に一番おすすめなのはやっぱりオリーブオイルですとか、ビネガーに漬け込むのが、まあ、パンにつけたり、パスタ料理に使ったり、お肉料理、お魚料理に使えるので、とてもいいんですけれども、わざわざね、ちっちゃいコンテナとか使わなくとも、ちょっとちっちゃいボールとかに、ハーブをババって入れて、もうオリーブオイル上からかけて、まあ、2、3時間置いとくだけでも全然楽しめるので、皆さん、ぜひ最後までね、ちょっと使ってみてください。はい。ではですね、今日はアジアのハーブのご紹介です。まずちょっと一つ目。ノコギリ、コリアンダー。これなんかちょっと一つ目からどんなんかなっていう風な感じの名前なんですけど、実はメルボルンはね、よく見かけるんですね。アジアンスーパー行くと。ユミさん知ってますか？
いや、初めて聞きました。
見たことはあります？
いや、どうでしょう。もしかしたら気づいてないかもしれない。スルーしてたかもしれないです。
まあね、結構なんか植物のようなちょっと感じもするので、ちょっと皆さん写真も載せているのでぜひ見ていただきたいんですけど、本当にノコギリのようにこう細長いギザギザした葉っぱを持つハーブなんですね。これ実はベトナム料理にはもう本当によく使われておりまして、コリアンダーよりも香りが強いんですよ。で、これ、もうそのまま生で食べられるので、皆さんそのパクチーとかね、大好きな方は、ぜひちょっとこのノコギリコリアンダー見つけたら買ってみてください。これをもう普通にちぎって生のサラダに入れたりですとか、あと一番ベトナム料理で食べられるのはやっぱ生春巻き。そこに入れると全然香りが違います。で、次に二つ目です。これはですね、聞いたことある方は多いと思うんですけれども、ドクダミです。これ多分日本だと雑草としてね、ちょっと扱われたりもしますけれども、ドクダミって多分皆さん有名なね、爽健美茶とかにも入ってますし、その葉っぱですとか根っこの部分っていうのを薬草や漢方としても重宝されているので、すごく体にもいいんですね。で、どんな形かっていうと、本当にね、朝顔の葉っぱのような、そういうちょっとちっちゃめなんですけど、それがバーって生えてます。これもさっきのノコギリコリアンダーが売っていると必ずね、隣にね、置いてます。というのも、ベトナムってこのドクダミもすごく食べるんですよ。前回ベトナム特集の時にご紹介したバインセオ。ちょっとお好み焼きみたいなね、バインセオ。あれを食べる時によく一緒に出されます。ユミさん、このドクダミって食べたことありましたか？
はい、まさにこのバインセオで食べたことがあります。サラダのように添えてあるハーブですよね。
そうです、そうです。ちょっとね、癖があるんですけどね。これも、まあ、癖があるからこそ結構、あっさりしてるものと一緒に食べるとよりスパイスがあって美味しいと思います。そして次にですね、これ名前は初めて聞く方はいらっしゃると思うんですけど、ティアトーと言います。ティアトーって知ってますか？
いや、知らないです。ハーブの名前に聞こえませんね。
そう、かなりこれ多分ベトナム語なんですけれども、これ実はですね、ベトナムのシソなんですね。まあ日本もシソありますけど、同じシソですね。ただ、ちょっとその日本のシソと違って、葉っぱのこう表の部分が、まあ、緑色で、裏がこう赤、なんていうんですか、赤紫？ちょっと紫なんですね。で、葉っぱの大きさも結構大きいです。で、たまにそのシソだけの時は、なんか紫だけだったり、たまにこう緑だけだったりっていうのもあるんですけど、これユミさんオーストラリアで最近よく見ませんか？
あ、なんかベトナム街の方のマーケットに行くと見るんですけど、なんだろう。あ、シソの仲間だなっていうのはわかるんですけど、使い道が全くわかりません。
じゃあぜひね、ちょっとこれほんと使っていただきたくて、まあ結構ね、大量に入っていて2ドルとかなんですけど、で、日本のシソってすごく高いんですよね、こっちでは。
うん、
ですけど、まあちょっと日本のシソに比べれば、ちょっと香りは控えめです。で、大きい葉っぱを選んでしまうと葉っぱが硬いので、なるべくちょっとこう緑色のシソが多くて、ちっちゃめの葉っぱを我が家は選んでます。もうこれ本当にちょっと洗って、キッチンペーパーなので拭き取って、するともう本当同じシソとして楽しめるので、もう細かく切って我が家はもうご飯の上に乗せたりですとか、そのさっき言ったように2ドルで大量に売っているので結構贅沢使いできます。でさっきそうユミさんおっしゃったように本当にね、それ以外どうやって使ったらいいかわからないっていう時は、これシソペーストを使うと作るとすごくよくってですね、あの多分お庭に生えてる方も多いと思うんですけど、この大量のシソってすぐにやっぱり摘み取ると傷んでしまうので、もう、大きくなってしまったシソとかは、オリーブオイルと、もうお塩だけで、ちょっとブレンダーかけるんですね。で、ペースト作ったら、もうそのまま保存しといてください。もうこれ、パスタに絡めたりですとか、本当に野菜ディップにしたり、サラダの上にかけたり、もうそれだけで、大量にシソを使って楽しめます。はい。今日はですね、こんな感じで、ちょっとアジアのハーブをご紹介しましたけれども、イミさんいかがでしたか？
いや、いいですね。これからの季節。ほんといつも何作ろうって迷うので、ハーブを選んでそっから料理を決めるっていうのもいいですね。
うん。ぜひね、ちょっと前回もやったフルーツとの組み合わせも美味しいと思うので、皆さんぜひちょっと夏のハーブを楽しんでみてください。次回もオーストラリアで何か楽しめる食を紹介していきたいと思います。
まやさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。